また一人か。はあ、さっきまでユミタさんと他の皆さんたちとアフレコでみんなでワイワイ楽しかったのに。いいんだ。でも、リスナーさんたちのメールがあるから寂しくないのです。さあ、じゃあ早速、私が嘘つきだと言われるコーナーに参りたいと思います。私は嘘つきだ。愛知県にお住まいのウーロン茶様よりいただきました。第7回の嘘つきですが、やはり内山さんも言ってましたが、4日後に筋肉痛が来たというのが嘘だと思います。いくらなんでも遠山さんくらい若くて4日後は遅すぎると思うんです。内山さんの手前、嘘をついたんですよね。優しいですね。ちゃいます。そうなんです、4日後に筋肉痛が来たのです。あ、でも土曜日にニセ恋を見ながら私腹筋やってたんですけど、その腹筋は次の日にちゃんと来ました。よかった。4日後に来たのはですね、確かあれは2年前に一人でライブをやって、なんだろう、2時間半ぐらいかな、一人で歌って踊ってやって、あ、その人が1時間半ぐらいかな、やってたんですけどね、4日後に来たことがあるんです。多分自分のキャパシティを一時超えたんでしょうね。そんなこともありました。じゃあ次、茨城県にお住まいの塚島様よりいただきました。ニセ恋ラジオ、いつも楽しく聞かせていただいてます。ズバリ今回遠山さんがついた嘘は、時計の針の音が聞こえたということだと思いました。ほう、ゆみたさんのお部屋の話ですね。ないはずの時計があると思い込んでいたことは本当だと思います。ですが、複数の人数でお泊まり会をしていて沈黙が起こることはまずないと思いますし、起こったとしても外の雑音でかき消されて聞こえないと思います。自分の答えた答えで富山さんのペンポンペンポンペンポンが聞けたら最高に嬉しいです。ブブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーブーでございます。違うんですよ。いや、この話はまた後でゆっくりしたいと思いますけどもね、これは本当の話なんです。でもだって、これがもしピンポンピンポン大正解大正解だった場合はですよ、偽物のコーナーで偽物を探さなきゃいけないのに、そこで嘘をついたら嘘に嘘を上塗りして何が偽物だ、よくわかんない感じになってくるんでね、めんどくさい感じになるでしょ。だからそこはね、大丈夫です、ちゃんと真面目にやってますからね。私がわざと間違えたみたいになっちゃいますからね。そう、本気で間違えてますからね。7戦7敗ですか。今日こそ勝ちたい。いや、後で頑張ります。じゃあ次、東京都にお住まいのスクリュー様よりいただきました。ありがとうございます。なおちゃん、こんにちは。こんにちは。嘘つきのコーナーですが、回を重ねるごとに嘘が上手くなっていき、最近は何度か聞き返しながら嘘を探していますが、おお、そこまで。今回は一度聞いただけでピンときました。おお、すごい。なんだろう、今回の嘘は、内山由美さんがおっしゃっていた伊達メガネを100個くらい持っているというところではないでしょうか。いくらなんでも100個は多すぎる。さらに、なおちゃんがあまり食いつかずさらっと流したように聞こえました。おー、ピンポンピンポンピンポン、大正解大正解。そうです、大正解です。100個は多いですよね。いや、でもこれ実は正解の数がですね、いくつでしたっけ。あ、正解30個。おお、そう、30個なんですよ。だって皆さん、メガネ持ってる人って何個ぐらい持ってます？私はですね、今コンタクトなんですけど、家ではメガネを使ってるんですよ。で、あ、何かあった時に困るんで、予備のメガネもう1個持ってるんです。で、伊達メガネも持ってるんですけど、それも2個。だから4つ？でも、つける人1人ですからね。そんな持ってたって30個。だって日替わりで1ヶ月いけますよ。ねえ。だから、でも私、ユミタさんがメガネかけてるとこなんてそうそう見ないしなっていうところで、いつつけてるんだろう、見たいですけどね。今後のユミタさんのこう雑誌とかね、チェックしていきたいところですね。はい。今回の嘘つき、正解率は2割。あー、いつも1割だから、それに比べると、増えてますね。いい感じですね。私も惑わせちゃってますけど、偽物のコーナーとか4日後とかね、まあ、私も引っ掛けやすいなと思ったんですけども、皆さん惑わされないで、ややこしいことになっておりますが、見つけてみてください。ということで、今日も元気に参りましょう。ニセ恋ラジオ、 リブリ美味しい、ブリ大好き、焼き魚好き。桐崎千鳥を演じます富山奈央です。そして皆さん、今日シークレットゲストの方にお越しいただいているんですよ。じゃあ早速このシークレットゲストの方にご登場いただきましょう。ゲストはこの方。
はい、桐崎千鳥を演じています富山奈央です。
はい、ということで、桐崎千鳥を演じている富山奈央ちゃんにお越しいただきました。よろしくお願いしますね。
はい、よろしくお願いします。
じゃあね、早速、先に進めたいなと思うんですけども、奈央ちゃんいいかな。
はい、大丈夫です。
ニセ恋は週刊少年ジャンプで連載中の小見直し先生の作品ですよ。知ってますか奈央ちゃん。
はい、知ってます。さっき打ち合わせの時に読ませていただいたんですけど、いや今日の話もすっごい面白くって、あれですね、やっぱり頭なでなでのくだりはもう最高に素晴らしかったですね。
ああそうなんですか。いや実は私はまだ見てないんですけどね。ああそんなくだりがあるんですね。いや頭撫でられるのってやっぱりいいですよね。あ、特に奈央ちゃんはほら身長も、
はい、
100いくつだっけ。
あ、152ですね。
あーそっかそっか。やっぱりなんかこう小さめだから頭撫でられやすい位置に頭あるもんね。あ、なんかわかるわ。
あ、そうなんですよ。そうですね。
あーきついです。まあね、そんな感じで本当に今日は一人なんですけどもね、大丈夫です。皆さんと、そして楽しいニセ恋と、みんながいるから寂しくなんかないんだからね。それにそうなんです、もう3月4日に発売になったものがあります。ニセ恋の単行本11巻、これを読んでいれば寂しくなんかないんです。もう皆さん読みましたかね。早速、アニメでは3巻のお話がねやっておりますんで、気になる皆さんは先の方のお話もお小遣い貯めて順番に揃えてみてください。そしてもう一つ寂しくないことがございます。アニメジャパンのニセ恋のラジオの公開録音まであと2週間。そちらにコウキさんの方の内山さんが来てくださいます。年も近いし、あとほら私はあんまりこう男性と1対1でお話しする機会ってないんで、ラジオとかで、うわーどうなるんだろう、ちょっとドキドキワクチャカしますね。あとは、DVD ブルーレイ1巻の発売日もあと3週間を切ったということで、続々と畳みかけるようにニセ恋のコンテンツ広がっていきますんでね、皆さん楽しみにしていてください。ニセ恋ラジオスタート。お届けしておりますニセ恋ラジオ。ここからは皆さんからいただいた感想とふつおたのコーナーにいただいたメールを、富山奈央ちゃんと一緒にご紹介していきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
もういいですね。はい、じゃあ近況から。近況、そうだな、ひな祭りありましたね。まあまあまあ、私はまだひなあられとかは食べてないんですけど、ひな壇とかも飾ってあったりとかはしますしね。まあ一人娘なんで、うちは親がそうひな壇を飾ってくれてるんですよ。作家さんどうしたんですか、急にパントマイムじゃ始めちゃって。ひな壇の大きさは大丈夫、手ぶつけてますけど大丈夫ですか。ひな壇の大きさ、うちはですね、実は一人娘だからって頑張って10段のひな壇を飾ってるんです。あ、まあこれはでも買ったわけじゃなくって、まあ譲り受けたものだったりはするんですけど、そうなんです。だから豪華絢爛ですよ。なんかこう飾るのもしまうのも大変って感じですけどね。でも嫁に行くなと言いつつですよ、ちゃんとひな祭りが過ぎたら割と早く勝たしてくれるうちのツンデレパパーンはですね、今年も頑張ってやってくれてますね。ひな壇出したりしまったり。でもそうですね、そういえば全然関係ない話ではあるんですけど、まあ収録でアフレコのスタジオの中でコウキさんのズボンの話でいつも盛り上がるんですよ。コウキさんのズボンってすごい、なんて言うんだろう、名前が分かんないんですけど、不思議なズボンの形をしてて、なんだろう、スウェットでもないしサルエルでもないしみたいなおしゃれなズボンなんですよ。でも今日キルト生地っぽくって、なんか今日のコウキさんのズボンもおしゃれですねみたいな、 ポッキーもついてるじゃないですか、いや当たり前でしょみたいないじりをしながら、そういえばコウキさんってあの男性のなんか流行りのレギンス、まあ、女子だけじゃなくって履くじゃないですか夏場とか。皆さんどうですかね、夏場レギンス履きます？似合いそうだなと思って聞いてみたんですよ。だから、え、男もレギンス履くの？みたいな感じになりまして、たらその他のメインキャスト陣の女性陣も、あ、いやなんか最近男性もレギンス履くよねみたいな話になって、でもあれって男性用もあるのかなみたいな、まあ女性用だといわゆるその窓がありませんから、トイレ行くときどうしてるんだろうねみたいな、男性はどうしてるんだろうねみたいな、でもなんかその何あのズボンは窓があるけどレギンスは窓がないから判決になるのかなみたいないろいろみんなで話をしてたわけですよ。そしたらね男性用のレギンスがあるんだって。知ってました？私知らなくって、最近のその出来事の中で結構ビクトピック並みにびっくりしたんですよ。どこで売ってんだろうと思って、見たことないし、うん。最近のびっくりトピックで言えば杏仁豆腐の杏仁はアーモンドなんですよ。知ってました？知ってました？そっかさん知ってました？あれ意外と知ってるのかな。杏仁豆腐の杏仁ってなんだろうって思いません？思いますよね。ほら、あのガラスの向こうのスタッフさんはうんうんって、それと同じぐらいびっくりしました。男性用のレギンスなんてね、話をしながら皆さんで楽しく収録してますよってことを言いたかったんです。じゃあまずは感想から言ってみましょうか。最初の感想は何かな？何ですか？うわびっくりした。あのケーキが出てきました。そしてここにハッピーバースデーなおという、あのびっくりです。あ、誕生日近かったですよねってカンペが、あ、そっかそうか、これ配信のタイミング的にはそうか7日だからスタッシュ誕生日近いに、あ、そうだそうです、あ、なんかそうですうわありがとうございます。びっくりしちゃった。すごい、あ、今日そういえば差し入れなかったですもんね。そういえばそうだ、気がつかなかった。あのケーキもいただきました。わ、めっちゃいい香りする。あのハート型の、ハートにハートが刺さってるんですけど、あの本当に真っ赤なんですよ。あのイチゴが乗ってるとかじゃなくて本当に真っ赤なんです。これ何でできてるんだろう。なんか桜伝舞みたいなのの赤いバージョンみたいなのがもうケーキにわーってついてて真っ赤っか。食べていいんですか？でもこれ写真撮ってからにしたいから、あとでちょっとコーナー挟んで写真撮ってから食べましょう。え、今撮っていいですか？やった。じゃあちょっとタブレットで写真撮っちゃおう。よいしょ。嬉しいな。いやでもこんなケーキ初めて見ましたよ。めっちゃマイクオフってますけどね。撮ります。イエイ。あー取れた。じゃあ晴れて、うん、何ですか、あ、私も入れて撮ってくださるんですか。すごい、こんな超マイク回ってるところで、イエイ撮っちゃうぜ。イエイ。あ、マイクに当たっちゃったあ、いいアングルで、あー撮れた。わーい、いいんではないでしょうか、良いんではないでしょうか。ありがとうございます。え、じゃあ食べていいんですか。いただきます。どこから食べようかな。これちょっと後ろのところから食べちゃおう。あ、ふわふわふわだ。ふわふわ。うわ。何これ。スポンジが。なんじゃこれ。え、何これ。いただきます。ん？同じ反応しかできない。これ普通のケーキやない。これ何ケーキなんですか？全部チョコですか？これもしかして掘っても掘ってもスポンジがなくてでもなんか生クリームでもないし、これはなんだろう。おいしい。上品な甘さで、どうもありがとうございます。後でゆっくりいただきます。
富山、これで22になります。ドロメでございます。にゃんにゃんですかね、にゃんにゃんっていう感じですかね。なんで2回言っちゃったんだろう。ということで今年も、精一杯頑張って皆さんにいい作品、かわいい、かっこいい、わかんないけど素敵なキャラクターを、届けできたら嬉しいと思います。ちょっと突然のことでてぱっております。ありがとうございます。なんだっけ、こんなん閉めちゃダメですよね。何をすればいいんだっけ次。あ、感想ですね。いやいやいや、アドリブに弱い遠山。じゃあ感想まず1通目読んでいきましょうか。埼玉県にお住まいの青波様よりいただきました。ありがとうございます。なおちゃん収録お疲れ様です。お疲れ様です。いつもアニメにラジオに楽しませていただいてます。ありがとう。第8話幸せ見ました。うん。ちとげ5歳の声。めっちゃ可愛かったですよ。おぉ。エンディングは今回から小崎ちゃんの曲に変わってしまいましたが、ブルーレイでちとげの曲も聴き直したいと思います。ところで、オープニングでずっと青い人形プラスリボンだったシルエットに聖志郎が入りましたね。うん。こういった細やかな演出、さすがだと思います。こうなると、オレンジのシルエットのあの人も、がぜん待ち遠しくなりますね。これからも細かいところまで見逃せないので、がっつり見ていきたいと思います。ラジオも応援しています。でファでファー。ありがとうございます。そうですね。いや、すごい。8話の見どころ、ゾゾイと書いていただいてますね。まずは、ちとげ5歳の声。そうですね。あそこも後半なんかは、何ページだろう。見開き3、4ページぐらいずーっとちとげが喋ってましたから、私としても非常に、やりがいのあるシーンでしたね。うん。まあ、アフレコの時は、ちょっとさすがにつるっとやるのは難しかったので、リアルタイムのちとげと、5歳のちとげは別撮りで、まずは本戦、大人のちとげ、まあ大人って言っても高校生ですけどね、高校生のちとげを本戦で撮っていって、じゃあ撮り終わってから5歳ってやったんですけど。いやーでも、うん、子供の声なんだけど、やっぱり、その、ちとげの名残面影かは残しておかなきゃいけないしっていう絶妙なバランスがね、いろいろこう自分でもお家で練習してきたところなんですけど、オンエア見て、あーなんかそれっぽいそれっぽいと思って、私も安堵しながら見ておりました。安堵しながら、腹筋しながら見ておりました。そして、エンディング、小崎ちゃんの曲に変わりましたけども、いやめっちゃ可愛いですね、あの曲。いや大好きです、ああいう曲。うん、なんかすごい小崎ちゃんの、まあ、かなさんのあのふわっとした歌声にベリーマッチしていますし、あと映像の方もあのまた犬カレさんの映像ですかね、あの不思議な世界観で和菓子がやっぱりこうトゥルトゥルトゥルトゥルってこう回転してる感じとかがすごくワクテカしちゃう、すごい、いや最後まで見逃せない感じになりましたね。何度も何度も聞き直したい曲でした。そしてエンディングだけじゃない、オープニングにも細やかな演出がありました。そうですね、先週からつぐみが登場したので、オープニングの方もシルエットからちゃんと絵が入ってきましたので、今後も、見逃せないところになりましたね。次のお便りいきましょう。群馬県にお住まいのダイエット中の大輝様よりいただきました。お、頑張れ。はじめまして、こんにちは。こんにちは。ニセ恋毎週見てます。ありがとう。質問などですが、ほう、ちとげを演じるとき、ちとげが赤面しているときは、遠山さんも赤面しているのですか？ほう、僕はちとげが赤面しているとき、なんとなく照れてしまうので、遠山さんもそうなのか気になりました。どうかな？どうかな？例えばそのずーっととその緊張してたりとかドキドキしてたりしたら、私もぐんぐん赤くなってくるかもしれないけど、アニメみたいにねバーンって赤くなったりは多分してないんじゃないかなっていうか、そこまでね演じてる時に気にしたことがないからどうなんだろう。もしかしたら赤くなってるかもしれないけど、でも私もこの年になって急に赤くなりだしましたからね。昔は全然こうドキドキしたりしても顔に出なかったのに、最近こう顔赤いよって言われたりとか、下ネタとか言われたりとか、褒められたりとかすると、うわーって顔が赤くなるようになりました。ね、だから自分の顔が赤くなるのだから、赤いよって言われてすぐさま鏡を取り出してチェックするぐらい自分としては物珍しいことなんでね、なんかアフレコ中はどうなってるのか私も気になるところです。じゃあ次
行きましょう。
ん ?Nothing? Oh, nothing! Okay!
Okay! これで一応 That's all! なんで笑うんですか。ひとまず普通歌はね、End と Continue ということでね、次は、感想が終わって次普通歌、あ、普通歌ですね。選んでいきましょう。不得意。ドリンクっていうのが出てきましたね。ふむふむ。ポキポキ。ポキポキ気になりますね。ドジッコ。おー、ドジッコ。これ可愛い感じかもしれない。焼きもち。あー、焼きもち。気になるけど、焼きもちも読むけど、不得意からいこうかな。あ、ポキポキからいこうかな。よし、ポキポキにしよう。宮城県にお住まいの歩くと HP が減るゆか様よりいただきました。おい、大丈夫かな。タイトルポキポキ。いつもラジオ楽しく聞いています。ありがとう。さて突然ですが、首や指を鳴らせる人は多いと思いますが、ははなんと私は胸骨や鎖骨を鳴らすことができます。胸を張るようにして鎖骨あたりに力を入れると、私はダメだ、ポキッというかという音が鳴ってすごい気持ちいいです。何それ、聞いたことない。骨を鳴らすのはあまり体に良くないらしいのですが、ついつい癖で鳴らしてしまいます。富山さんは骨を鳴らすことはありますか。すごくどうでもいいことですいません。本当だ、全然関係ない。全然すごいと関係ない。でもあ、ポキポキか。鳴りますよ私は。ほら鳴る鳴る。咀嚼音の次は骨の鳴る音でございますよ。あの打ち合わせの時にね、他のスタッフさんも交えて鳴りますかみたいな話をしてたんですけど、女性スタッフさんがいや鳴らしたことないですみたいな感じでおっしゃるんで、いやーきっと人類みんな鳴るはずって言って、こう私がこう手取り足取り鳴らし方をですね教えたんですよ。そしたら最初鳴らなかったんですけど、どうやって鳴るんですかって言うから、あ、じゃあ私の鳴らすんでちょっとここをこう上から親指でグッと押してみてくださいみたいな感じで薬指をねこう差し出したんです。でもこう力加減が分からなかったみたいなんで、そのスタッフさんの押している親指からさらに私が親指を乗っけて、ここをグッとつっててポケッってなった瞬間に、いやー怖いみたいな感じですごく新鮮な反応をねいただきまして、でもそしたらなんかちょっとコツを得たらしくて、ご自分の指も鳴らしてたのでね、これで一歩全身でか、まどうでもよいって言えばどうでもいいというか、体に良くないといえば良くないんでね、指太くなっちゃうって言うんで、まあほどほどにではございますけどもね。はーい、じゃあもう一ついけます。ふんふん。お、他にも増えました。ドジッコから年齢か。でも焼きもちちょっと気になるな。読みましょう。北海道にお住まいのレイン様よりいただきました。焼きもちということでね、富山さんこんにちは。こんにちは、ニセ恋大好き中学2年生です。おお、中学生。いつも富山さん演じるチトゲの声にキュンキュンさせてもらってます。嬉しい。突然ですが、僕は1月からずっと好きだったことを付き合い始めることができました。おー、あ、でも遠距離恋愛なんです。あー、なので1ヶ月に1回会えるか会えないかという感じです。30キロくらいなんで近いですよ。いや全然近いよ遠距離じゃないよ。そのせいもあって彼女は重度の焼きもち症なんです。そこで富山さんに質問なんですが、女子はどれくらいのことで焼きもちを焼くものですか。
ほほほほ、年上のお姉さんに恋愛相談だな。よかろう、答えよう。
どのくらいのことでやきもち、男女二人っきりになるとちょっと焼くかな。あと、あの触ったりしなければ、なんかタッチしなければ、あのなんかこう例えばあの妹的なこう可愛がってる後輩とかが好きな人いたとするじゃないですか。そういう人に、いや可愛いな、なでなでみたいなのはしないでほしいです。なでは私だけでいいでしょみたいな感じに思っちゃうかな。あと遠距離恋愛どうですかね。遠距離恋愛っつってもいろいろあると思いますしね。どうなんでしょう、どうなんだろうね。遠距離恋愛、日々が充実していれば恋愛は2の次3の次ダメかな、ぼっちの発想かな、どうかな。
うん、なんかね、こんだけ妄想しといてあれだけど意外とドライじゃねえかって話ですけど、でも意外とお仕事楽しいし私はいいかもしれないって思っちゃう。でもね、でも幸せにね、いやいいですね、いやすごい、いやじゃあバレンタインデーとかも延長したんじゃないですか。いやそういうことも書いてくれていいんですよ。じゃあね、引き続き楽しみにしたいと思います。以上、おしまい。
ニセ恋ラジオ、
一言。
ニセ恋の漫画の一コマを使ってキャラのセリフを考えようというコーナーです。なんか私今日キョロキョロしてますね。なんでだろう、なんか急出しを待ってる方向がなんかちょっとキョロキョロしちゃうんだけど、今日なんだ、どういう日なんだろう、なんかそわそわしちゃう。なんか今日はね、先週から一転して静かなコマです。先週はルリちゃんがダッシュみたいな感じの、コマでしたけど、さっき私もチェアマンとして選ばせていただきました。いやー、なかなか難しいですね、これに何てつけるか。でも意外とネタは被ってなかった気がします。だからなんかどれ選んでもいいなって思ってました。着眼点も皆さんいいですね、頭いいですね。じゃあその中の珠玉の作品をご紹介したいと思います。ラジオネームふたすい様よりいただきました。鹿児島県にお住まいの方です。よし、今日も部屋を荒らされた形跡なしと。おいおいおいおい、マジかよマジかよ、泥棒が入った後みたいになってるよっていうね、そういうコマですけど、いやーわかるな、私も割とそうかも、こんな感じかも。あ、いや違う、いやそれ違う、いや作家さんが今すごい幻滅した顔違うんです。いやいやいや、私の部屋は綺麗なんです。私の部屋あのは寝に行ってるだけなんで、生活拠点はリビングなんでリビングはちょっとこんな感じになってるかな、3日前の服とかちょっと転がってるかなみたいな。でもだって朝早い現場とかだと閉まってる、ほら一日やっぱりちょっとクローゼットじゃなくて、まあいいやなんでもじゃあ次、京都府にお住まいのはっ様よりいただきました。まあなんということでしょう、匠の手によって殺風景だった部屋が生活感あふれる素敵なお部屋に
ちょっと待って、俺も読んで、ダメだ、耐えきれなかった
これ改めて読むと面白いですね。私もこういうの大好き。もう坂さんも思わずちょいちょいちょいって突っ込んでますけども、いやーこれ素敵かっていう話ありますけど、いやービフォーアフター的なね、いやーいいですね、こういうの大好きじゃあ次のお便り読みましょう。栃木県にお住まいのデラちゃん&ハルちゃん様よりいただきました。
だーるまさんが転んだ。あれ誰もいない。
はいはいはいはいはいはい、いやいやいや、これいろいろ突っ込みどころがありますけども、まずね、だるまさんが転んだをするシチュエーションとかね、あと誰もいないっていうのも切ねー、切ねーよー。でもなんかこうぼっちとしてはなんかこうちょっと共感できるようないやだ、そんなちとげはぼっちじゃないんですから、うーん、でちょっといたたまれない気持ちを抱えながら次のお便り行きましょう。埼玉県にお住まいのネモ様よりいただきました。
そういえばマジコレの衣装増やしすぎてクローゼットが少し手狭なのよな。
はい、さっきから私は自分のタブレットを操作しながらおしゃべりをするというすごく器用なことをしていたわけなんですが、ようやく起動できました。
私のタブレットちゃんが
すごい不機嫌ですけどね。まず小関ちゃんが出てマジカルパティシエな格好をしておりますが、あ、エンディングのね映像にもマジカルパティシエな小関ちゃんは出てましたけど、私のナウのちとげちゃんはですね、体操着ブルマです。これなかなかポイント貯めないとゲットできないやつなんですよ。音出そう、よいしょ、触れ合う、なでなで、お、新ボイスゲッツ、
男子ってみんなこうなのかしら。
みんな好きなのかな。もう一撫で。お、さらに新ボイス。そう、拗ねてる時ってね。
ちょっと運動の邪魔よ。
嬉しい。なんかこう不機嫌の時のボイスって逆に集まりづらいんですよね、遊んでると。そうそう。お、コスゲット、コスチェン。あ、私のコス状況をこんな感じです。ぼちぼち集まってます。ふんふんふん。でもあれですよね、チトゲの子不機嫌なボイスよりもコサキちゃんの不機嫌なボイスってちょっとドキッとしますよね。はぁとか言われるとすまねえでげすーってなる。じゃあ次、あ、そう、今はね一言のコーナーでした。あ、そうそう、マジコレの衣装増やしすぎてクローゼットが手狭なのよねってことで、そうそう、私のクローゼットはまだもうちょい余裕がありましたけどもね。はい、じゃあ次のお便り行きましょう。和歌山県にお住まいの豆の王様よりいただきました。もじます、もじますって言いそう
なねえクロード、私のパンツ知らない？
なぜ私の居場所が？
ということで、はいはいはい、なるほど。まずはチトゲのセリフ、そして2つ目の鍵カッコがクローゼットの中から聞こえてる声っていう風な発想でお便りいただきました。なるほどね、中にクロードがいるということで、はいはい、それをね普通に感化しているチトゲもチトゲですけども、なかなかいい着眼点をお持ちですね、豆のんさん、素晴らしかったです。じゃあ次のお便りやってみましょう。兵庫県にお住まいのミリー様よりいただきました。
外にいるもの、ノートに名前を書いたんですか？
はい、書きました。
これを作家さんはどうしても差し込みたかったと。これはですがノートするやつですね。わかります、私もそうかなって思ったんです、セレクトするときだけど。に見たことはあるんですけど、多分リスナーさんはわかるからリスナーさんを信じて読みました。なんかそういうシーンがあるんですってね、面白いですよね。私も映画とか見たんですけど。あ、これがラストです。では行きましょう。2通続けて読みます。愛知県にお住まいのゲストもっと来てほしい様より、そして大阪府にお住まいのロック様からいただきました。
これが内山由美さんの部屋なのな。あれ、どこからしてたんだろう、時計の音。
ということで、さあ謎が明かされる時が参りました。そうなんです、冒頭でもちょこっとお話をしました、あの怪奇現象、学校の怪談ならぬ内山由美さんの怪談。あのラジオの後に由美田さんと、いや怖いよ怖いよって言って謎を解明したんですよ。いや、これ一緒に泊まってた西飛鳥ちゃんがね、あの時計の音がしてて待ち受けるって言ってたのは、あの確かに沈黙があったんです。っていうのはもうリビングで散々パラ話して、朝5時、いやもうそろそろ寝ようべって言って由美田さんの部屋に行ってお布団に入って沈黙したんです。そしたら時計の音が聞こえるねみたいな、受けるとか言っていうのを私は聞いた覚えがあったんです。ただあれは時計の音じゃなくって MD コンポの液晶が光っているのを見て、西ちゃんがなんか真っ暗な部屋にコンポの明かりついてる、ウケるみたいなことを言ってた気がする。何がウケるんだかさっぱりですけど。でもなんかそんな感じで言ってた気がする。うん、でしかもそう、私が寝てた時の右側にあった気がするっていう話をしたら、ゆみたさんが確かになおちゃんの右側に MD コンポがあったっていうことだったんで、あ、じゃあ時計じゃなくって MD コンポで私の記憶は改ざんされていたんだっていうことでね、あーすっきり、これでみたさん寝れるわっておっしゃってました。はい、ということで、以上ですかね、一言。そう、あ、そうだ、ゲストをもっと来てほしい様、内山由美さんの部屋はこんなに汚くはありません。そうだ、これは言わなきゃいけない。そう、由美田さんの部屋はとっても綺麗に整理整頓されていましたよ。台本とか漫画とかはつみつみしてありましたけど、綺麗につみつみされてましたからね、こんな散らが出なかったです。とても女の子らしい部屋でした。一言は以上ですかね。はい、たくさんのお便りありがとうございました。以上、一言でした。
ん？ん？あ
素で忘れてた。遠山チェアマンからの回答で締めたいと思います。遠山チェアマン若干ちょっとネタかぶりしてたけど、じゃあ行きます。
あれ、私を呼ぶ声が聞こえる
ということで、扉の小向こうの声っていうのでちょっとかぶっちゃってたんですけどもね。うん、そう、あのこの向こうにはきっとまた別のあの空間が広がっているっていうお便りも、別にね、あの採用してなかったお便りで別のあの送っていただいてるのもありましたけど、かぶっちゃったって思ってました。ということで以上、一言でした。
偽物やっぱり私今日キョロキョロしてますね。なんでだろうですね、
台本、あ、ここ、ちとげちゃんは偽の声を演じていますが、ここでは用意された本物と偽物の中から私富山奈が偽物仲間を探し当てますじゃあ今日私心配、私今日アフレコブースの中で2回も転んでるんですよ。うん1回はあのブースから出る時の階段でつまずいて、前を歩いてる人のこう腕をガシッて掴んで、あ、すいませんみたいな。もう1回はあの帰ろうとしたら尻もしついちゃったっていう。今日の遠山心配だ。偽物ちゃんと当てられるかな。しかも今日台本が偽物のコーナー空欄なんですよ。何する子、私今の今まで知らなくて、7人の中から偽物仲間を2人見つけ出しましょうとしか書いてないんですよ。うん、じゃあお題の方を発表してください。遠山直人と同じ学年じゃないのは誰と誰。はあ、なるほど。あ、これはわかるかもしれない。ここに芸能人の方々が書かれていますが、一旦のともみさん、柏木由紀さん、郷力あやめさん、高橋みなみさん、峯岸みなみさん、トリンドルれなさん、はるかクリスティーンさん、この中から2人、誕生日ですしねってことで、ああそれでこの企画をありがとうございます。同じ学年じゃない人を探すんですね。うわー、そっか、うん、でも AKB さんはわかる気がする。成人式でニュースをやってたので、そこで、あ、同い年なんだなって思った人がはっきりいたんですよ。いたんですけどねいたのともみさんは同い年だった気がする。同い年なのに色っぽくてすごいなって思ったんですよ。憧れ。それから柏木由紀さんはどうだったかな、ちょっとわかんない。でも郷力さんは同い年じゃない、同じ学年だった気がする。高橋みなみさんも同じ学年だった気がする。峯岸さん、トリンドルさんは違う気がする。トリンドルさん同じ学年って意識した記憶がないですもん、一回も。この人は確定にします。はるかクリスティンさん、名前はよくよく存じ上げてるんですが、あまりこうテレビっ子じゃないもんでお見かけしてないんですよね。でもはるかクリスティンさんは違う気がする。はるかクリスティンさん同じ学年じゃないですよね同じ学年じゃないですよねうーん、目を見てくださいそらされてしまった。うーん、どうだろう。あ、じゃあ、あー、でもこれサービス問題ですもんね。当てたいですけど、悩んでばっかりいてもしょうがないし、これリスナーさんにテレフォンしたいテレフォンフィフティフィフティ。峯岸さんは前田敦子さんと仲がいいんですよね。で、前田敦子さんは同い年なんですよ。だから同い年なんじゃないかな。よし、決めた。トリンドルレナさんとはるかクリスティさんに大決定 なんでだ。
トリンドルさん待ってますか。あれ、待ってない。え、トリンドルさんと同じ学年なんですか。
うそー。
正解は一旦
野さんと柏木さんと高橋さんとトリンドルレナさんと遥かクリスティンさんは同じ学年です。
トリンドルレナさんと同じ学年なんですか。
うわー、そうなんだ。じゃあむしろゴーリキさんは一つ下。あ、そうなんだ。私てっきり同じ学年だとばかり思っていましたが、1992年8月27日生まれ。あーそっか、5ヶ月違いなのか。あー当てられなかった。ということで正解は剛力あやめさんと峯岸みなみさん。あーでも最後峯岸さんで迷ってたのは結構まあ正しいいい線いってたんですね。峯岸さんの方は1992年11月15日生まれということで、あーお二人とも私とこう1992年生まれっていうのは一緒だけれど学年が違うんですね。あーこんないっぱい間違えててどうしようもないどうしようもない。なんかでもなんかどんどん質問なんか問題の難易度が下がってる気がする。でもそれでも当てられない、悔しい。なんか今度逆やりたいです。私が作家さんに出したいです。いいですか。よし、じゃあ考えてきます。よし、なんだろう、名誉挽回でもなんでもないけど逆襲だ、富山の逆襲が、下克上の時が来ます。来週かは、ね、いつ来るか分かんないけど。ということで以上偽物でした。
妄想、さまざまな妄想シチュエーションを送っていただき私が妄想する、そんなコーナーです。前回はゆり展開お楽しみいただけましたでしょうか。
いやー私も非常に楽しみましたよ。ゆりって初めてだったんでね。私ゆりはまあ好きなんですけど、でも今までその自分から好き好んでこう見てきたジャンルじゃなかったんですけど、
いや新しい扉開けそうです。
よかばいですね。しかもそう、私思ったんですけど、これなんか PTA の人に訴えられるんじゃないかとか言って言ってたけど、その前にうちの親が聞いてるんだったもっと言っちゃえばうちの祖母が聞いてるんでした。大丈夫かな。この間そうなんです、久しぶりに長野からうちの祖父母が東京に遊びに来てくれたんですけどね、きっとこのラジオ聞いてるはずなんですけど何も触れなかったですね。触れない優しさだったのかな、どうなんだろうちょっとそわそわしますが、そんなことで手を緩める富山じゃございません。はい、いろいろね今回も選ばせていただきましたが、女の子攻めもどうですかってお便りも来てましたね。女の子攻め悪くない。でもそうやってみたいんですけどね、女の子攻めなんかでもあんまり富山の中にボキャブラリーがなくって、だからもしこういう風に言われたいみたいなのがあれば、事細かに台本を送っていただければ、それにちょいちょいアレンジをしながら富山読みますよみたいなことも言いながら、じゃあ今回は通常営業で私の選んだやつを読ませていただきたいと思います。まず1つ目、大阪府にお住まいの響き様よりいただきました。シチュエーションですが、卒業式が終わって教室に友達の狙いで残されてしまった2人、共に思いを寄せていたがなかなか言えずにいた2人というシチュエーションでやってください。というのとね、もう一つ、今回は合体したいと思います。埼玉県にお住まいのりょうたん様よりいただきました。卒業式終了後、好きな女子が制服のボタンをもらいに来るという設定でお願いします。去年現実では叶うことのなかった憧れを富山さんの妄想でハッピーエンドへ導いてくださいとのことです。はい、いや卒業式ネタが大変多くてですね、ぜひ読みたいと思ったんですけど選ぶのがなかなか大変でした。でもね、この2通を合体させたいと思います。教室のね、友達の狙いで残されてしまった、で共に思いを寄せていた、そして、制服のボタンをもらいに来るというシチュエーションですね。この3つを網羅してやってみたいと思います。はい、じゃあ早速参りましょう。よーいスタート。ガラガラガラガラガラガラガラ、
あれマイコ、お前、あれ、ユータがいるはずだったのに。
あれ、コウスケくん、私もユータくんに呼ばれて、あれ、どうしてこんな、
あいつ、くす、マジかよ。もう
スにはいらんねえな。
どうしよう。私ももうゆうたくんのバカ、言わずにはいられないじゃないですか。そちらからどうぞ。
いや、そちらからどうぞ。
いや、どうぞどうぞ
どうぞどうぞ。
じゃあ私が、
じゃあ俺が、
どうぞどうぞ。
だ、なんでやねん。
いや、そうだな、何から言ったらいいかわからないんだけど、まずはお互い卒業おめでとう。
おめでとう。
これから会えなくなっちゃうね。
そうだな、会えなくなるのかな。嫌だな。
そうだね。あのね、せっかくだから第二ボタンとかってまだ残ってますか？
うん、あるよ。
じゃあ私これからコウスケくんの第二ボタンを大事に大事にギュッと抱きしめて、ギュッと握りしめて生きていこうと思うよ。
ボタンだけでいいの？ボタンだけじゃなくて俺のことを抱きしめてくれよ。自分で言ってておかしくなっちゃった。何この急な路線変更さっきまですごい爽やかだったのに
おかしい。私どうして最後はこう S ド S 男で締めたがるんだろう。なんか途中でね、第二ボタンとか言ってすごいいい感じだったのにね。なんか自分が自分で残念でならないよでも皆さんどうなんだろう、卒業式シーズンにそろそろ差し掛かりますし、私も卒業しますけどもね、大学。皆さん第二ボタンとかもらっちゃう気？あげちゃう気？なんかそんなお便りもね欲しいですけど自分でこらえられなくて笑っちゃった。出してバカだな。じゃあ次、栃木県にお住まいのブロモチモールブルー様よりいただきました。あ、女性の方ですね。あ、気づかなかった。女性の方がこんなことを。これは、シチュエーション読まずに行きましょうかね。読まずに、後でネタバラシにしましょう。じゃあ、まず男性と女性の名前を決めなくちゃ。ブロモチモールブルー様じゃちょっと名前が付けられないから、他の人のところから取ろうかな。ラジオネームゆうくんで送っていただいている方がいますね。それから、名前っぽい人はいない。よしこちゃん、よし、今お便りの中から見つけました。ゆうくんとよしこちゃんで行きましょう。申します。いやー、部活お疲れ。
うん、お疲れ。
あっちいな、しかし。そうだね。いや、夏の日差しっていうかさ、いやこんな時に外で部活とか、ほんとなんかもう具合悪くなってきちゃうよね。クラクラしてきちゃった。
ほんとだな。あ、そうだ、いいこと思いついた。
え、なになに、教えてよ。
いやさ、熱中症ってあるじゃん。
ああ、うん、そうだね。
今のうちらちょっと気をつけなきゃやばいよね。そうだな。この熱中症ってのをさ、ゆっくり言ってみ。
え、ゆっくり？もう、熱中症。
いや、もっとゆっくり読んでみろよ。
え、なんで？
いや、いいからいいから。
熱中症。
もっとスロー再生みたいな感じで。
え、意味わかんないよ。え、熱中症。
だって今お前、ねえチューしようって言ったじゃん。
え、そんな、ほげー
バカって言いそうになっちゃった。ここはホゲーですわ。ホゲーですわな。皆さんわかりましたか？いや、お便りの方はですね、熱中症をゆっくり言うと、ね、中止よになりますよね。男子が女子に熱中症をゆっくり言ってみてと言い、ね、中止よ、じゃあしようかと言われてキスを迫られるという妄想をお願いいたします。これ、いや、でも、作家さんは、ダジャレかいみたいな感じでしたけど、私好きです。うん、これ好き。あの、ありましたよね、昔。あの、なんだろう、小学校の時に、あの、口に指ほわってやって、学級文庫って言ってみろよ、みたいな。どの世代もやるのかな？やりました、作家さん。え、スタッフさん、外のスタッフさんもやりました？学級文庫。あ、やるんだ！すごい！なんか嬉しい。私も、今の、なんか中学生の方とか小学生の方とかも学級文庫ってやりましたかね。なんかそんなノリですよね。だからなんかすごくリアリティがあってあってわかんないけど、でもなんか、あ、うん、嫌いじゃない、むしろ好きっていう感じでした。今回は以上ですかね。はい、じゃあたくさんのお便りありがとうございました。以上、おしまい。終わりに来ました。皆さんだったらこの曲どうやって合いの手入れてくれるんだろうね。でも、あ、ラジオはこの音楽だけど、こうか、エンディングは小崎ちゃんに変わったから、このラジオでもう変わっちゃったりとかするのかな、まあ、とてもわかんないけど、まあ、ということでね、第8回目ですか。うわ、もう8回もラジオやったんだ。わー、でも毎回あっという間ですね。だいぶいっぱい喋ってますけど、前回なんてもう1時間番組でしたよ。ほとんど。あー、でも今ね、まあ、これから編集でカットカットがいろいろ入るとは思うんですけども、単純に私が喋っている分量ではもう59分喋ってます。はい、わー、今日もね、もりもりやらせていただきましたが、もうでもケーキがなんかいただけたりとか、すごい嬉しい、放送になりました。わー、なんか胸がいっぱい。いや、でも今日はね、転んだりとかキョロキョロしたりとかしたけど、ケーキをもらった後でいっぱいもひもひ食べるんだ、楽しみ。ん、ハートパターンを意識してるケーキだそうですよ。ほんとだ、そうだったんですね。わー、ありがとうございます。いやー、嬉しい。後で皆さんとワキワキして食べます。はー、嬉しい。お腹も心もいっぱいになるラジオ、それがニセコイラジオでございます。皆さんからのメールも今日はたくさん読めたし、これからもたくさん送ってきてくださいね。お相手は桐崎千鳥役の遠山奈央でした。ダーリン、またね。私のファーストキスだったのに。悪かったよ。でも今のはさ、ほら、ふざけてやっただけだからカウントしなくたっていいよ。え、別に嫌だなんて言ってないじゃん。なんだよ、お前まんざらでもねえのか。
じゃあカウントしたいから、ねえ、チューしよう。
じゃあしよっか。